サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
デザイナーの富です。
はい、今回もゲストが来てくださって、ね、はい、はい、ゲストの、
あ、はい、江川です。よろしくお願いします。
漫画家の江川さんですね。よろしくお願いいたします。今回もこの4人のメンバーでお送りしたいと思います。今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回は、団長邸日常というガンプというガンプさんの書いた作品で、闘病エッセイもになります。
はい、林さんのおすすめ作品ですね。はい、このガンプさんの団長邸日常、これね、聞いたことがあるタイトルですけれども長いガンプがだからはい、どんな作品なんでしょうか。
そうです、主人公のガンプさんは、うん、漫画家なんですね。だから中年ぐらいでデビューして、うん、ちょっと初めて出した単行本が話題になって嬉しいなと、ふふふとなってたら、うん、がんが分かると。しかもかなり進んでるがん、
うんうんうん、
で奥さんかな、まあ、パートナーの方がいらっしゃって その方と一緒にじゃあ治療を始めていきましょう、
うん、
と言って初めてこう治療に行くまでの過程を丁寧に描いた作品で、うんうん、現段階だとまだ闘病中という感じのお話ですね、
うんうんうんうん、
でこちらは、アプリじゃなくて、ちょっと待ってね、なんだっけ、これは
サンデーウェブリかな、
サンデーウェブリで週刊連載かな、
うん、
してる形になって、今現時点、だいたい今3月の中頃ぐらいなんですけど、
うん、
単行本はまだ発売してないので、
うん、
全話無料で見ることができます、
うんうんうんうん、これを見ると、第1話が2021年の11月28日に配信されて、最新の第10話が2022年の3月13日ということですね、
うん、あれですね、今サブタイトルというかそのバナーのテキストにはひねくれ漫画家の泣き笑いがん闘病ライフってちょっとハッピーな感じに書かれてるんですけど、本当になんかこう、まあ、闘病ものっていろいろあると思うんですけど、うん、こうなんかじっとり全然進まない感じっていうんですかね、
うん、
やっぱそれは病気がすぐになくなっていかないような、
うんうん、
そのじんわり進んでんのか後退してんのかも分かんないみたいな焦りとかをすごくしんどいって言葉は、まあ、使ってはいると思うんですけど、使わずにストレートな言葉をなんか日々書いてる日記とか、
うん、
ちょっとこうこれをするだけでも大変みたいな、その表現がとってもなんかうまいっていうとなんかあんまり良くない気がするんですけど、
リアリティありますよね。
そう、なんかこうじんわり腑に落ちる感じがすごいして、うん、これはみんなに読んでほしいって思いました。
なるほど。これ結構話題になってるんですか。
どうだろう、
うん、
話題になってるかというとわからないけど、う
ん、ツイッターかなんか、
はい、私はもう1話の段階で、
ああ、なるほど、
こりゃすげえ、
ツイッターの世界
では、そう、ツイッターランド、私のツイッターランドでは結構話題ではある、
ね、私のツイッターランドではちょっとお見かけしなかった、
お見かけしなかった
平行地
でそうですね
なるほどな、まあね、どうやって発見されるのかって常に作品としてはも、うん、どんな作品にとって問題になることだと思うんだけど、最近さ俺よく思うのは、
うん、
なんだろうな、単行本化はされてんだけど電子でしか単行本化されてないケース、
はいはい、
で Kindle はあるんだけど、うんうん、紙になってないっていうケース、うん、案外あるなって、
めちゃくちゃありますよ、
ね、そうですね、
思って、でそういうのって本当気づかないじゃん、
うん、
俺はさやっぱ漫画探すのって書店とかで見つけたりするから、
うん、多分そのいう人はもうマイナーなんすよ、うん、
過去の遺物なんでそんな渋いか
悲しいけどこれが現実なのよ。
そうしたら SNS とかやってさ、なんかこうそういう口コミとか、うん、そういうのがないと発見できないっていうことにもなっちゃうな。
そうですね。でも意外な作品が、例えば昔の漫画がこの、うん、なんだろう、配信されたでバナーですごくバズったっていうパターンも多分ありますよね、かなり、うん、
なるほどね、
うん、
でもほんと何百分の1なんですよね、バナーにしてくれるの
も、ああしてくれるのもね、うん、そうか、
最近聞いてもわーと思ったのがまず3話だけ書いて、うん、人気出なかったらそこで終わり、
う
ん、あると聞きましたね。
厳しすぎませんか。
電子でもそういうことになって、
逆に電子だからこそ、
電子だから
ですね、
その原稿料は
出ますよ、出ますよ、
出るけど
一応取っ払いでみたいな。
でもさ、ほら電子でよく起こるのさっきの話じゃないけど、どこかしばらく時間経ってから別のきっかけでやたらバズるみたいなことも可能性としてあるわけじゃん。その場合どうすんだろうね。
でもね、多分それってやっぱ言うても何千本に一本なんですよ。
あ、そんな
のか。でそのバズるためにはやっぱりある程度本数、い例えば20話あるとかが必要で、じゃあありとあらゆる作品20話までやって何千本に1本バズるっていうのを考えると、まずじゃあ3話でとにかく初回がとにかくバズらないと話にならないっていうことが多いので、そこで見極めるっていうところもあると聞きますね。
なるほどね。
そう、
そういう意味では特にでも今言ったのは、その例えばね、あのめちゃこみさんとか、そういう電子書店サービスで独自にやるやつとかが多いけど、やっぱウェブリとか漫画、ジャンププラスとか版元がやってるところは割とその3話で結果出るかどうかっていうよりはしっかりなんか1クール分ぐらいはやるっていうのが多いし、多分このガンプさんの作品は、まあ、ある程度しっかりやるっていうのがもう前提となって書かれてんじゃないかなとは思います ね、
なるほどね。まあ、今のところ紙にはなってないですけど、まあ、そろそろボリュームもねありますし、まあ、
でこれはものすごく紙に落とす価値があるんじゃないかなと思います、
ね、そうですね。
そうじゃない、その読者のこととかを考えた時にさ、まあ、電子で読む人がどんどん増えてくるとはいえ、やっぱ紙じゃないとっていう人もいるでしょうね、こういうと、テーマ、
私知らなかったんですけど、やっぱがんじゃ治療しますと、なった時にだから治療するまでの検査、どういう治療をするかって決めるまでの検査、でなんかあのスタートラインに立つだけでこんなにしんどいのかみたいなとか、ですごくあーって思っちゃうのが、その要は準備段階だけでしんどいんですよね。でその親に勧められた高濃度ビタミン C 点滴、
医者がやたら怪しい
みたいな、私ががんを消します
ビシーって、ステージ4のこういうがんですっていうのは、あ、治る治るみたいな、
そうそうそうそう、こんな見えなくなっちゃう、なるぐらい消えちゃうから、
でその
大体、
ね、そうそう、この書いてる作家は信じてないですよね。ただ一応親にも勧められたから行ったぐらいの距離感は保ってはいるんですけど、でも正直にここでやその高濃度ビタミン C をやったのが初めての治療、
なんかやった感じですよね。
でちょっと確かに気持ちよくなった気
がして、ビタミン入れるとやっぱ違う、
そうそう、でそれがなんか初めて、申し訳ないけど、なんかやっぱ初めて感心した瞬間だったみたいなのって、なんか、確かにそうだなみたいな、
まあね、最初はやっぱり検査でね、たらい回しにされてとかね、がんセンターでずっと待ってっていうことものすごく長く続くから、
そうそうそう、
で予約取るだけでもね、あ無理ですね、
そう2ヶ月後です2週間後です
そのまでに俺どうすりゃいいのみたいな
気持ちも本当にね、
そうそう、
やっぱ冷
たいみたいな、
ガンって言い慣れてるみたいな、ね、なんか
まあね、ものすごいやっぱり量をね、見てるっていうのもあると思う。
やっぱ私が漫画読む理由の一つって、ある種ワクチンみたいなんで、こういう世界もあるって知っておくっていうのも私一つのモチベーションなんですよね。
なるほどね。
だからもしも私がガンになったら、あ、これ漫画で見たやつだって思って、ちょっとショック受けるの減ってると思うんですよ。
なるほどね。まあ気持ちはわかりますよね。まあ僕の、ま、身内も結構ガンとか、まあその治療後に亡くなってるっていう人も結構たくさんいるんで、まあ、気持ちがわかるっていうか、やっぱその何ですか、あ俺がんなんだなっていうのが分かった瞬間、ちょっとその俗世に起きてることがちょっとふわっとこう離れてってしまう、あのなんかずっとこう何ですかね、あの机っていう椅子に腰がつかない感じ、ふわってこう自分の存在が浮いちゃう感じみたいなのはすごくわかるっていう、
原稿書いてるけどね、
そうそう、他にやることはないけど、
でもこのなんか不安と嘲笑とでも何もできない焦りみたいなのがやっぱすごく漫画表現として
確かに
上手に、でもその悲しいみたいな感じでもないじゃないですか、描かれ方が
淡々としてますよね。
なんか喜怒哀楽のちょっと浮いたところにある、ちょっと別のここの時にしか出ないみたいなのがなんかすごくなんか上手っていうと嫌なんだけど、やっぱなんかオンリーワンの魅力があると思うんですよね。本当漫画がうまい、
いや本当に漫画うまいんで、読んでるとすごいなんかこの没入感がすごすぎて、やっぱり自分が病気になった時とかって結構こんな感じでなんかこのなんか喜怒哀楽使ってないなと思うんですよ。 なんというかさっきふわっと浮いた感じっておっしゃってたんですけど、そんな感じというか、なんかゆっくりなんか蛇に飲み込まれてる時ってやっぱりこんな感じ、なんか
俺今飲み込まれてるな、
あ飲み込まれてるなと思ってるけどどうしようもないなって多分なってると思うんですよね、カエルとかも。なんかそういう時のあの感じがすごくやっぱり漫画がとてもうまいから、このなんだろう、エッセイ漫画としてはすごくなんだろう、セリフも少ないと思うんですね。エッセイ漫画とかって結構文字が多いなっていつも思うんですけど、やっぱり単純に漫画としてうまいのもあるんですけど、文字が少ないから淡々としてて、このその淡々としているがゆえに、なんかすごくこのなんだろう、劇的な感じがないんで、この入っていけるというか、だから読んでる時に、初めて読んだ時はちょっとお腹のあたりの具合悪くなっちゃった。私健康診断とか行こうって思いました。真剣に思いました。
その頃はありますよね。
もう本当になんかこの友達がなったぐらいの距離感で聞ける感じ、知人とか仕事の職場の知り合いとかが、この取引先の人とかがなったんだって、で退職したんだってって聞いた時ぐらいの距離感。
この後もね、あのほら、あの家系的に結構がんになる家系でっていう話が出てくるんだけど、でだから自分も40になったら、あの気をつけようって思ってて40手前でこうなっちゃったっていう話だもんね。まあそういうもんだよな、人生って思っちゃう。
大腸がんですよね、基本的にね、大腸がんで。でも一応まあ連載の途中のところでは、まあ自分の腸は残せるんじゃないか、まあいわゆる人工肛門的なものにはならないんじゃないかっていうところで話は進んでますよね、今のところね。
でなんかこの、いその初めて知ったんですか、その治療も何クールで何クールみたいなするので、ね、3日でこのしんどさ、これを5回続けるのかみたいなのが。
はいはいはい。
まあでもあとこれ見て思ったのが、やっぱその、
うん、
特別扱いってないんだなって、普通の医療だから。例えば倍お金払えばじゃあ倍やってくれますっていうのがなくて、じゃあお金払えばじゃあ2週間後じゃなくて明日してくれますっていうのもないから、やっぱ芸能人の人とかがなんか変な医療に頼っちゃうとかって、こういうこと多分さっきのビタミン C の人は倍払えば倍やってくれるんですよ。
一応ね、多分目に見えてね、
これは特殊なさらに高濃度かける100のすごいやつだとか多分出てくると思うんですよね。そうやってでも安心にもつながると思うんですよ、お金払って倍できるみたいな。だからそれがない辛さもあるし、でもそこにつけ込んでくるんだなっていうのもすごい分かったんですよね。
やっぱ日本の医療のあり方とね、海外だったらまた違うでしょ。海外だって金出したら結構やれたりするんじゃないの。
そうなんですね、
まあ、あるような気もしますけどもね、わかんないですけど、ね、まあ保険のシステムが違ったりとか
やっぱりがんとかだと難しいんですかね、順番抜かししたところでって感じなのかもしれないですよね。
アメリカとかどうなんですかね、保険還付してない多分もう積んじゃうと思うんですけど、
う
ん、
そうじゃない、日本はやってね、国民皆保険だからっていうところあると思うし、うんうん、
まあ実際そのうちの近く結構大きい病院があって、うん、まああの、まあ、祖父とか叔父とかが、まあ、がんで、まあ、どっちも大腸がんでしたけど、行った時のがんセンターとすごい待たされるんですよね、うん、人もすっごいたくさんいるし、うん、でもなんていうんですかね、そのガンプさんのちょっとそのがんになってその周りの見え方の変わり方の面白さっていうか、
うん、
なんていうんですかね、そのバスの乗っててなんか普通に喋ってる感じがその自分とちょっと違う世界観になってたりとか、そのがんで延々と待たされてんだけどちょっと落ち着く感じっていうか、この人たちはみんな自分と同じある種苦しみっていうか同じ時間線に乗ってるんだみたいな、あの共感感覚はちょっとわかるっていうか、そのがん病棟にいる間の感じとか、そういうなんですかね、自分が病気になって初めてわかるその感覚っていうのはすごく丁寧、あ実家に帰った時になんていうか自分の居場所はあないんだなみたいな、でどんどん入れ替わっていくんだなかみたいな感じとかの、あのリアルな感じとか、
なるほどね、
犬が変わってる
ってい
うあれが結構ね、犬がまた可愛い小型犬だから余計にショッキングな内容というか、そうそう、死んじゃったよみたいな、なんか
頭引かれて
脳みそ出ちゃってねみたいな、
そうそうそうそう
書いてあって、なんか、うみたいな、
変なリアリティありますよ。
ありますね、
結構達観してるんですよね、なんかその作者さんって。
でも、うん、淡々と書いてるけど多分かなりお若いから、うん、で進行もかなり早いじゃないですか、うん、だって年末に分かって、 もうなんか2月ちょっとぐらいで激痩せじゃないですか、
うん、
だからかなりこう進んでる感じ、淡々と書いてて何もできないけど、うん、感は超進んでるっていう恐ろしさも読みながらビンビン来るっていう、うん、ところありますよね。
いや本当になんかもうこれはちょっと読んでられないなみたいな気持ちで読みました、
ね。春さんどうでした？
ね、いやまあ素晴らしい作品だなと思いましたけどね。
うん、
ぜひ紙になったら改めて投資で読みたいなっていうところが一つ。
うん、
でまあちょっと補足で言っとくと、
うん、
タイトル扉の下の方に、
うん、
平成31年。
うん、
正月元旦から、21日って書いてあるのかな。ただ今の今っていうことではないわけだよね。やっぱ数年前の話、っていうことではあるってい
う
こと
で、
まあ、まさにこんな状況で漫画なんて書けるはずない
ないし、実際日記を書いてて書けないってなってやってたから、うん、少なくともこの時よりは状況はまだなんだろう、漫画が書けてる、うんだなと思ったんですけど、
ね、ネームが切れてるとかこれだけ描けてるとかってやっぱ相当体力使うことだと思うん で、ね、だからまあね、ガンプさんが今少しでもいい状況になってるってことをね、
祈
り
たいなって、だよねだよねって感じなんですけど、
そうなんですよ、もうそうじゃなかったら私見てられないですよ
ガンプさんって詳しくはまだふんわりしてるので分かんないんですけど、多分別名義、うんうん、ある方の別名義なんですよね、
あ漫画家さんとしてね。そうそうそう、でそれはその中でも書かれてるよね。だってさっきも言ってきたけどさ、うん、なんかこうちょっとヒットしたっていうかさ、重版かかったみたいな話も出てて、
最初のです
か、
そうそう、だからこの人がガンプって調べるとそのちょっとヒットした作品には当たらないんですよね、うん、そうそう、
なるほどね、
そうだから例えばね、その作者の人がツイッターで元気ですとかだったらさ、あもうこのあと全開するんだなみたいな
ネタバレじゃんみたいなな
るけど、なんかそこもない分なんかちょっとざわざわするんですよ ね、この漫画読んでて。
そうね、確かに、まあ、まあそういうのがありつつ、でちょっとまあ感想を言っとくと、うん、僕ちょっとがんとかではないんで全然なんかこう深刻度は違うんですけど、糖尿病なんですね、
う
ん、で2013年にさ、うん、ちょっと体調悪いなみたいなのがしばらく続いたの。1ヶ月、うん、2ヶ月ぐらい続いて、普通に生活してて仕事もしてたんだけど、
うん、
なんか顔色悪くなってないみたいなことすごい言われてて、うん、で実際体調もすごく悪くなって、で寝てさ、まあ、すごいトイレが近くなった、
うん、
で寝て、2時間ぐらいで必ず起きて、起きた時に足がつって起きるんだよ必ず。でやばいなみたいな感じになって、うん、でまあもはや俺ネタとして語ってるんですけどそのすぐ後ぐらいにフランスに行くことになって、
ね、
で残り2週間ぐらい近づいてきた時に、うん、これやばいよなみたいな感じ で、そうフランスに行くのが2週間に近づいてきた時にやばいよなと思って、で病院行ってみようかなって、病院に行かなかったんですよ
行きなさいって
ただ糖尿病ですねみたいな、でこれやばいですよって言われて、緊急入院してくださいって言われたの。で結局まあ緊急入院して、その後まあフランスにも行ったんですけど、まあ、その辺のことはいいとして、うん、でそのさ病院に行く前の時の感じは、うん、ここで描かれてる感じに結構似てて、日常生活のあらゆることがすっげえ大変になってくんだよ、こんなこともできないのかみたいな。で衝撃を受けたのが、外に出てた時にさ、お店の2階に登りたいんだけど、
はい、
2階に登れないの、
わ
登るのが大変
みたいな、辛く
て、でもそれでも病院に行かないとかってやっぱおかしいよね、
人として
。いやいやいや、逆にそれぐらい体力が落ちてるから病院行けなかったとかそういうのではなく、
ではなく俺が病院に行くっていう発想を持ってない人間で、
今まで多分
健康だ
そこそこ健康だ
った、ね、そうそう自然治癒するだろうとか風邪だろうとかと思ってたんだけどさ、まあ、だからなんかそういう感じのリアリティはすごい、で癌だったらもっと大変に決まってて、っていうところはやっぱりすごいなって思うところ、うん、でそういうところすごくいっぱいあるのと、あとやっぱりさ奥さんがいるんだよね、
さてこさんね、
さてこさん最高だけど、 でさ、やっぱ奥さんにも迷惑はかけるっていうことになるじゃない、で奥さんの方だって支えたいっていう気持ちもある、でもやっぱ大変だからさ、なんかこうついついいろんなことをお願いしちゃう、多分普通普段の暮らしの中では平等にいろんなことをやってたような家族なのかなと思うんだけど、それがなんかあのこれもやってあれもやってった時に奥さんがなんで私ばっかってついつい言っちゃう、でも旦那のコミットを見た時はそんなに大変だったのかってなるっていう、
24時間ですからね、
ね、こういうのってやっぱ大変だよな、
まあ、切れたりは絶対あるし、まあ、たまにはさてこさて気分転換必要だよ、こたつの中でこうずっと、
でもこれ漫画としてすげえいいなって思うのが、その時にさ、あのさとこさん の, あのお母さんがやってきて、はい、で外で何か食べてきたでしょうみたいな、何食べんだっけ、牛タンかなんか食べてきた、牛タン食べてきたくせに、で牛タン食べてきたって言ったらちゃんと怒るみたいな、
そういう
チャーミングさはこの漫画の魅力だよ
ね、うん、このなんでさっき言ってたちょっと卑屈っぽいなんか漫画家さんの視点って方語ってましたけど、それが効いてますよね、なんか感じ悪くこう適当に対応する受付とか、このやろうみたいな、何ですか、もう俺もダメだダメだみたいな感じで内省的になるだけだと、まあつまんない感じになっちゃうけど、適当あしらいやがってこれやろうみたいな、そういう感じとかもこうブツブツ文句言う感じが、
そうね、漫画作る時にそれを省くっていう選択もできたと思うんだけど、うん、やっぱそこのところが面白みになってるとかさ、うん、そういうことを考えながら作ってるんだと思うんだけど、やっぱすごく漫画として魅力的だなっていうのは本当に思うことですね、ですね、はい、まあ、他にもいろいろありますけど、とりあえず僕はどうですか、江川さんとか。
いや、もう私はもうこれ読んでてお腹が痛くなったっていう、いや、もう本当になんかもう読んでる時にこの一人で読んでたんですけど、なんかこれはって感じで、これはなんかなみたいな感じですね、本当になんか、うーん、とにかく漫画がめちゃくちゃうまいなっていうのが本当に皆さんと同じ感想なんですけど、あと一番怖かったのはそうですね、なんだっけ、水を飲んじゃいけないみたいな、なんか冷たいもの、
冷たいのがダメ
だ、ね、ダメってやって、でもあれで私も多分言われても結構忘れるタイプの人間なんですよね、うん、なんかこの最近飲んでる薬でグレープフルーツダメみたいな、グレープフルーツ飲むと効きが良すぎちょっと体がおかしくなっちゃうから飲んじゃいけないって結構あるんですよ、そういう薬があるんですけど、それ毎日飲まなきゃいけなくって、かつ私グレープフルーツジュース大好きなんですよ、割と知らないでこの多分薬局とかでもらうんですけど、そういった紙をあんまり読んでなくって、多分説明されてるんですけど、はいはいはいみたいな感じで聞いてるから、なんか知らなくて、結構検索するとね、割とガチめに重篤な場合は本当にやばいことになるらしくって、まあそれをちょっとこのうっかり水飲むなって言われてたのに飲んじゃうとか、このあとはなんだろう、床に落ちてる雫みたいなのが刺さったよ、痛いみたいな、ね、
敏感になってっていうやつとか
ね、あれはもうめちゃくちゃ怖くって、いや、もう本当に病気って大変だな
って、しかもこれってその奥さんは分かんないわけじゃないですか、その、こんな繊細なやつですっごい痛いとかが分かんないから、ちょっと掃除機ぐらいかけてよとかね言っちゃうとかね、
でも実際あの冷たいあの抗がん剤のその効果っていうのはやっぱり飲んでみないと分かんないですか、確かにじいさんもそのベッド鉄の手すりの部分がすっごい痛いんだみたいな話をして、 あこのことかと、
それ口で言われたらそうかとか言っちゃいそうじゃないですか、
ね、かもうちょっとしたなんていうの、その病院食とかが、まあどっちかってすごい健啖感な人だったんだけども食べられなくって、でなんかお母さんちゃんと食べなよとかってお母さんが言ってたらさっと出てった時に、漁師このパイナップル食べないちょっときついんだみたいな、あそんな食えねえんだみたいな感じをやっぱ漫画になると体感的に分かるっていうか、本当食えねえんだなみたいな、
そう多分口で言われるやっぱ漫画の方がなんか伝わるって不思議ですよね、
そうね、やっぱりだから両面を描けるからな、なんかこう、まあ、奥さんの立場も描けるし、それから本人の立場も描けるしっていう、その多面性は漫画ならではかなっていう気がするな、
バーチャル感
バーチャル感あでもそれで言ったらファーザーっていう映画とかもこの認知症の人の頭の中をそのまま映像にして見せられて、私は友達からあの映画は感動するよって言って見せられたんですけど、見に行ったら怖くて
ホラーだったみたいな、
もうめちゃくちゃ怖くて、でも隣のおばあちゃんとか笑ってるんですよ、
あるあるだったりして、
そうだから
結構いいちゃんも同じこと言うとったわ、
そうそうだからあのその勧めてくれた友達はおじいちゃんの介護をやってて、このおじいちゃんが認知症だったからすごく感情移入してもう泣けたって言ってるんですけど、私はもうそういう経験がないんで、見ながらもうずっと 怖っと思って見てて、隣のおばあちゃんはもうね結構クスクス笑いながら見てて
そうね、
ある意味リトマス試験紙的なあれだったんですけど、これも結構それに近い没入感がありますね。
そうね、
それあるかもしれない
ですね、うん、そっか、だから、うん、だし客だったら行っちゃいそうなんですよね、なんかいや掃除機くらいかけろよみたいな、うん、
いやでもそうね、
うん、
でもまあそれはしょうがねえよ、
それずっといたらそうなりそうそうそう、やっぱねイラッときますよね、
多分サテコさんはサテコさんでまた別の視点があるからね、
もちろんだってさ週5で働いてて、うん、であの付き添いの時は休んでいってとかさ、うん、そういうこともやりながら、うん、でしかも料理苦手で、うん、でも料理作るようになったわ
け、一応でもあねあのガンプさんは俺も大変だけど、でもサテコさんっていうパートナーの方は、うん、もうもっと大変だし、うん、心配だろうみたいな、うん、その、うん、変客観的な視点はね、うん、もちろん入ってるんですけど ね、
ね、いやそこがいいですよね、
そこがいい、なんかぐちぐちしてないし、うん、すごくドライなとこもあるし、
うん、
そんなになんかこう泣けみたいなエモさ、うん、すっごいないじゃないですかこれ、
うん、
でもしんどさのなんだろうな、サクッというなんかふわっと言うから逆に怖いっていう感じ、
うん
そうです
ね、
がすごくね、
うん、
なんか効いてんだなって感じがする、
うん、本当医療漫画って俺なんかさ去年
あそうですよね、
日本の医療漫画50年史って本でちょっとお手伝いして関わったんですけど、
うん、
で医療漫画って本当めっちゃいっぱいあって、特にこの2010年以降とかは、
うん、
あのエッセイが本当にすごい増えてくる、
うんそうなんですね、
エッセイバブル、
エッセイ
バブル、エッセイバブルがある
エッセイバブル、
だエッセイ漫画のその医療漫画ってすごいよね、もうこんなにいっぱいあるんだとか
さ、あでもその中で珍しい方ですか、
いややっぱり素晴らしい、まあ俺も全体像が分かってるわけじゃないけど、がんの医療漫画ってどれぐらいあるんだろうかって言った時にさ、 あの俺が覚えてるのは最近見返してないから全然内容は詳しく覚えてないけど、さよならたまちゃんっていうペリリューってあるじゃない、ペリリューの作家さんが
あ
の、
ね、
最初にあのなんかこう有名になった作品が、うんうん、その武田勝義さんだっけ、ちょっとうろ覚えだけど、さよならたまちゃんってやつで、あれは素晴らしい漫画、
うんうん、
だけどそれよりねひょうひょうとしてんだよな、
うんうん、
だそこの良さはこっちは素晴らしいなって思うな、
うん
うんうん、まあだからなんかやっぱそういう他のものとかもいろいろね、なんかこう見たい気持ちにはなりますね。多田さんとかどうですか、なんか付け加えてこの作品について改めて
あそうですね、あの検査はちゃんと受けようい
や本当に
でもさそう思うじゃんけど、俺フリーランスで、なんていうの、健康診断の案内とか毎年来るけど、うん
はいはい、
やっぱ全然行かないもんね、
行こう、
こう
行きましょう、
毎回こういう風に思うけど
逆に全員でせーので行く会みたいなのやったらいいんですかね、
みんなでバリウムグーン飲んで、
あ確かにあった気がする、漫画家さんで一斉にやるみ
たいな、あでも確かにありましたね、なんかそうそうジャンプの作家さんでした
っけ、巻き場を書いてる人とその知り合いの作家さんで誰が一番ダメかみたいなので確か
言いましたっけ、
なるほど、ね、
ぶっちぎりで一人ヤバい人がいて本当になんかちょっと微妙な空気になったみたいな
感じ
だ
った、ネタにできねえみたいな、うわ
いやだからそれこそネタにするっていうことで YouTube でやりますみたいなさ、そうしたら行きやすくなる、俺は
うろんですよあの健康診断行くために一旦まず YouTube になり、 YouTuber になりますみたいな、 なんだろうい
やでもそれぐらいのモチベがないとちょっとできない
なんだっけ、あの全身ブックやってみたみたいな、
あ
バリウム飲んでみた、
飲んでみた、飲み比べ
俺はついつい発想がそうなっちゃいがち、まあまあ、別のモチベーションを設けないとやれないみ
たいな、そうですね
そうかそうか
とかあれですよね、なんか結構最近集英社とかだったらなんか割とそのみんなフリーランスじゃないですか漫画家さんって、だから結構会社的になんかやそのメンタルケアとか、あとはその健康の悩みとかの窓口がつきましたよみたいなのがあるんですけど、漫画家さんだったらあれですかね、レポエッセイを書いたらその費用負担しますとかすると会社が
してほしいですね、
なんか
そしたら出版社的にもうちで働くとこんなに健康な状態で働けますよみたいな、
ただしエッセイ漫画一本書いてもらいますみたいなこれとやっちゃったらいいのかなって今ふと思いましたね
ネタにできねえみたいな、
だからある作家さんは全ての出版社のあの受けてみるみたいな全制覇みたいな
そっか、
ね、 や漫画はね本当体に悪いですよ、漫画描くのって。だからみんな健康、まあ、だから労働は体に良くない
っぽ
い。
そうですね、そうですね、
そう、原さんも受けてください。結構しただ、さんもな。
あ、そうですね、そうですね。
みんな今後の色ね、大半私以外みんなフリーランスだから。
そうですね、
そうですよ、
きち
っと
ね、
己が体、己が守るしかない。
でもさ、今はほら、あのなんていうの、
会社勤めに、
会社勤めとはいえあれになってんじゃん、なんていうんだって言い方が出てこない、あのオンラインでさ、そのリモートで働いてんじゃん。その場合とか健康診断ってどうなの？健康診断って会社のイメージってさ、やっぱある一時期に、みんなでやるとかってイメージだけど、
あ、はい、あ、普通に病、何々病院に行けって言われました。
あ、なるほどね。
でたまに、あ、何々さんみたいな。今日だったんですか？今日だったんですね。なんか1週間とか、なんかその期間に分けてやってるっぽい。特にコロナ期だったんで、分散してやってるっぽいですね。
そういう感じか。なるほどね。
なので皆さん、このガンプさんの漫画、断腸亭日常を読んで、健康診断に行こうっていうのもワンセットにしておすすめです。
そうですね。
いや、でもこれ一人暮らしとかだったら、
もう見てらんないよ。
見てらんないですよ。
本当そうですよね。
本当そうだよな。だから何か誰か連絡できる人をね、作っとく必要っていうのは本当
に。やばい、友達そうにしかいないのにってなっちゃう。
この人の場合はね、まあ奥さんがいたわけだけど。ね、それはな、
ね。まあ確かにそうだよね。
しんみりしちゃった。
はい、
まあまあ、全然珍しい病気じゃないですからね。
いや、本当ね、2人に1人ですから
ね。ね、そんなことも書かれていたけれど。
いや、もうちょっと行くしかないですね。健康で、健康で痛い、
健康で痛い、健康で死にたい、
健康で死にたいよ、本当だよ。
どうですか、いいですか、
はい、まあ、そんな感じですか、
はい、まあ、単行本の予定とかはね、まだはっきりしてないですけれども、
でも、ま
あ、
今ところそろそろたまりそうですけど ね、
今のところオンラインで全部、無料で読めますし、はい、本当に素晴らしい漫画ですので、ぜひ読んでいただけたらと思います。ということで、今回はガンプさんの断腸亭日常、日常はひらがなですね、ちなみに断腸亭の腸はあの大腸小腸の腸ですけどね、断腸亭日常を取り上げました。次回なんですけれども、次回は江川さんのおすすめ作品を取り上げるということで、どんな作品を取り上げる、はい、ご紹介いただけるんでしょうか。
はい、草野よしみ先生の愚者の皮上下巻です。
すごいタイトルですね、
はい、すごいタイトル。これ多分なんですけどSNS とかのこの広告で見たことがある、整形失敗で醜くなった妻も愛せますかって書いてあるんですけど、なんとこれ25万ダウンロードを突破してるみたいな。
すごいすごい。
これはカンカン橋を渡ってっていうすごい、すごい漫画を描いた作家さんの漫画ですね。はい、なのでこれは次回ご紹介します。
知ってるけど見たことない人多いと思う
んです。そうですね、バナーで見たことあるんだけども、うん、なんかこの絵を見せられない声だけなのが本当に残念なんですけど、マジでこんなにすごい醜い顔を描くことができるのかっていう絵なので、ぜひこれは検索してでもいいから見ていただきたいものですね。はい、よろしくお願いします。
はい、次回その作品を取り上げます。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
ただと
江川でした。
また次回。